皆さんおはようございます。夏はの茨城キリスト教学園の学生さんやまた帰省や旅行などで本当にこの礼拝に参加する方々が多いことをこう覚えています。そして本当にそういう方々にも馴染みやすいというか聞きやすいというか受け取りやすいというかそういうメッセージをこう取り継いでいこうっていうふうに思っています。で今日も早速なんですけれども今年の年間聖句を皆さんと一緒に読んでいきたいと思います。と右の壁にあります。いいですか。3、はい。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。このヨハネによる福音書15章16節その御言葉から神様の呼びかけに応える人たちというテーマで、エステル、ザーカイ、ヨナ、パウロときて今日はシリーズの5回目ナーマンになります。ナーマンがこうどのように神様の呼びかけに応えたか、その姿を通して私たちは神様にの御言葉に耳を傾けていきたいなと思います。そして毎週毎週そのシリーズに習って紙芝居を皆さんと紙芝居でちょっとお話を見ていきたいなと思うんですけれども、ちょっとナーマンの紙芝居がちょっと見当たらなかったのでちょっと絵を描いてみました。すごい素人紙芝居で申し訳ないんですけれども、皆さん多分年配の方々は紙芝居屋さんの、ね、紙芝居を見たこともあると思うので、そういうのもちょっと思い出しながらちょっと 楽な気持ちでつちゃいけないですけれども、ちょっと見ていきたいなと思います。子ども説教のようにいきたいと思いますので、リラックスして皆さん紙芝居を聞いてください。アラムの国のナーマンは立派な将軍です。いつも戦いに勝ってくるので王様にもとっても愛されて大切にされています。またみんなに尊敬もされて、そして本当にこう将軍ですからお金持ちですし、本当にね幸せに暮らしていました。でもそんなナーマンですけれども、一つ大きな深い悩みがありました。それは病気です。皮膚病にかかっていました。しかもナーマンのその皮膚病はアラムの有名なお医者さんに診てもらっても治すことができない病気でした。ナーマンの周りの人たちはそのことを本当に心配して、どうにか治らないかなとよく話をしていました。そんな中でナーマンの奥さんのところで働くイスラエルの少女がこのように話しました。イスラエルにいる預言者のエリシャ先生ならきっとご主人様の皮膚病も癒すことがおできになるのにな。それを耳にしたナーマンの奥さんはそのことをナーマンに伝えました。早速ナーマンはアラムの王様のところに相談に行きました。すると王様はわざわざナーマンのためにイスラエルの王様にこう紹介状っていうんですかね、お手紙を書いてくれました。そしてナーマンはそのお手紙と、そしてお礼のたくさんのお土産と、そして大勢の家来を引き連れてエリシャ先生のところに向かいました。実は皆さんもお分かりの通り、私たちはよくイスラエルの国のお話を聞いていますよね。でもここはアラムの国なんですね。アラムの国はお隣の国でちょっとこう仲が一時悪かった時があって、よく戦いもしていました。でもこの時はこうお手紙をこう交換できるぐらいに若干こう柔らかかったというか、少し仲直りをしていたわけですね。そういうのもあったので、本当にアラムの王様はお手紙を書いて、こう心よくというか行ってらっしゃいという感じでエリシャを送り出しました。次お願いします。エリシャはですね、実はこう思い描いていた治療法っていうのがあったんですね。自分のこう中でこうやって治療してくれるっていうのがあったんですね。 それはエリシャ先生が体に触って、そしてそのところの神様にこう祈って、そしてそれを治してくれる、そういうふうに思っていたんですね。ところがですね、エリシャ先生のところに行って、エリシャ先生は出てこないんです。そしてじゃあ誰が出てきましたか？お使いの男の人です。そしてですね、ことづてなんですね。エリシャ先生がヨルダン川の水で体を7回洗えば治るとおっしゃっていました。カチンとくるわけですね。だいたいこの皮膚も見てないじゃないかっていう、だいたい自分と一切合ってないじゃないかっていう、それでまず怒ったわけです。しかもですね、もう自分の治療法と違ったとか予想してたのと違ったっていうのもあるんですけど、ヨルダン川ってそんなにすごいご立派なこう川じゃないんですね。なんかこの辺りで言えばこう中川でね、あの洗いなさいって言われれば、まあ、あんま汚いですけどね、思うかもしれません。でもね、その辺のちっちゃい小川で洗いなさいって言われたら、はってやっぱりなりますよね。それでもカチンときてます。しかも1回じゃなくて7回、もうかなりですよね。そう、7回洗って、そう、もう本当にカチンときました。そしてこの川の水で洗えだって、アラムの将軍がわざわざ来て、しかもこう呼んで、ここに来てくださいって家に呼んで、そしておいて、ヨルダン川だって大した川じゃないじゃないか、もう別にアラムにある川だって綺麗な川はたくさんあるんだから、そこで洗ったっていいじゃないか、それに1回じゃなくて7回も何回洗ったって一緒じゃないか、バカバカしい、もう帰るぞ、プンプン怒って帰ろうとしました。するとですね、ナーマンの家来が熱心にこうナーマンをなだめるんですね。ご主人様ね、あなたはもしあの預言者が難しい難題を言ったとしても治るって思ったら、きっとそれをやったでしょ。あの預言者が言ったことは、体を洗ったら清くなるよ、ただそれだけじゃないですか、ね、せっかく来たしね、せっかくだからその言葉通りにやってみたらいかがですか。ナーマンはその声に耳を傾けて、そのね家来にこうなだめられて、そしてとにかくやってみようということで、その言葉を聞き、そしてそのエリシャ先生の言った通りにヨルダン川で体を7回洗いました。するとですね、次お願いします。体は元通りになって、しかも元通りになっただけじゃないんですよ。小さい子供の肌ってわかりますよね。ツルッツル、お肌がツルッツルになりました。本当に体がきれいになったんですね。おお、すごい、お言葉通りになった、治ったぞ。次お願いします。ナーマンは家来全員を連れてエリシャ先生のお家に向かいました。そしてね、今度はですね、ちゃんとエリシャ先生出てきてくださったんですね。まあ初対面ですね。そう、出てきてくださったんです。そしてナーマンはエリシャに、イスラエルのほかこの世界のどこにも神様がおられないことが分かりました。この贈り物を受け取ってください。エリシャはでも贈り物は受け取りませんでした。なぜならですね、エリシャがそれをしたのではなかったからです。神様の言葉を、本当にその言葉通りにナーマンがしたことによって、その言って神様の言葉がナーマンの皮膚をきれいにしたからなんです。で、そのことをエリシャはみんなに知ってもらいたかったし、ナーマンやその周りの人たちにね、分かってほしかったんですね。だからナーマンはの持ってきた贈り物を受け取ることはありませんでした。ナーマンはこの皮膚をね、きれいにされた経験を通して、その言葉でね、言葉で治ったことを通して、あ、本当の神様なんだっていうことが分かりました。そして神様を信じる人になりました。それから自分のアラムの国に帰っていきました。ここまでが紙芝居です。そしてですね、ここでは終わらないですよ。ここからちょっと細かくね、少しね、見ていきたいなと思います。では聖書の方に戻っていきたいなと思います。 と今日の箇所の10節から12節、ちょっと長いんですけれども、皆さん開いている方は一緒にお読みいただきたいと思います。10節からいきます。いいですか？3、はい。エリシャは使いの者をやってこう言わせた。ヨルダン川に行って7度身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元に戻り清くなります。ナーマンは怒ってそこを去りこう言った。彼が自ら出てきて私の前に立ち、彼の神主の名を呼び、幹部の上で手を動かし、皮膚病を癒してくれるものと思っていた。イスラエルのどの流れの水よりもダマスコの川アバナやパルパルの方が良いではないか。これらの川で洗って清くなれないというのか。彼は身を翻して憤慨しながら去っていった。しかし彼の家来たちが近い、あ、ごめんなさい、ここはなかったですね。ここまでです。すいません、申し訳ない。紙芝居にあったようにナーマンは異教の国のアラムの商人です。で、あの勇士というふうに聖書では紹介されています。ナーマンは本当にその王様からもとても可愛がられ愛されている人でした。なぜなら本当にこの勝利するんですね。必ず戦いに行くとアラムの国が勝つんですね。で本当にあとはあの癒されるというか、イスラエルの女性の話を聞き、女の子の話を聞いたときに、そのことを聞いたときにすぐもう相談しましたよね、王様に。王様にすごく忠実な人であったことがわかると思うんですね。また彼が本当にその皮膚病を患っていることを周りの人たちが心配していること、そして本当にその怒って帰る時も家来がこうなだめて、とにかくやってみてくださいっていうふうにこうなだめる、そういう姿を見ても本当に彼は人からも尊敬され愛され、そして要はいい人だったわけですね。ナーマンっていうのは本当にこう戦いが強いだけではなくて、本当に人間的にもとても素敵な人だったなっていうことが分かります。でそんなナーマンでしたけれども、本当にこのナーマンの今のところ、こう今のところにはちょっとなかったですけれども、ナーマンの奥さんのその下で働いていたその少女はイスラエル の捕虜で来た人だったんですね。イスラエルで捕らえられたそのイスラエル人の捕虜だったわけです。そういうことを思ってもこうただなんか偶然が重なったんではなくて、こうずっと神様がその神様と実際に出会う前から神様がナーマンに目をかけていたんではないかなと思えることがたくさんあります。そんな中で本当にナーマンはやっぱり神様がこう先に目をつけていたというか、先に目を留められていた人だったわけです。そのナーマンがですね、この異国の人というか異国にまずその皮膚病を治しに行くっていうこともすごいですけれども、それをこう勧めたのが奥さんであったこと。この時代っていうのは男の人の方はものすごくこうなんていうんですかね、男尊女卑っていうか、本当に男の人はすごくこう尊ばれるというか大切にされますけど、女の人っていうのは割とこう一人に数えられないぐらいに粗末に扱われていた節もあるんですね。さらに本当にそれを勧めたのがその奥さんのさらに少女なわけです。しかも若い女性なわけです。そういう人のこう意見を聞くっていうこともすごくこのやはりこの奇跡が起こっていた一つの技というか行動の一つではないかなと思います。また本当にそれを聞いてさらにイスラエルに向かっていくっていう決心をするというか、その言葉に従うっていうんじゃないですけど、それはまああれですけど、そういう一つ一つのことがやっぱりこの皮膚を癒されるっていうことにつながってって言ってるんだなっていうことを本当に今日の箇所を読むと思います。 で、ナーマン自体が先ほど言ったようにこういうふうに治療してくれるっていう、 こう治療法もあるわけですね、自分の中で。マイ治療法っていうか。で、この時代っていうのはたくさんこう偽のそういう人がいたわけですね。こう病を癒すみたいなことをやっていた人がアラムの国にもいたと思います。そしてその時にやっぱり多くはこう、皆さんも今でもいますよね、あの怪しい人ね、こうね、なんかなんだろう、ネックレスを買ったら治るとかよく聞くじゃないですか。それと一緒でこうご祈祷っていうんですかね、こう治れみたいなことをする人いますよね。そういうのがやっぱこの時代の主流だったわけです。だけど本当にここで面白いのは、言葉で、しかもエリシャ会ってない、触ってもない、その傷も見てない、だいたい相手もどんな人だかもわからない、そういう中でその言葉で癒されることが起こるわけですね。まだこの時はナーマンは知りませんから、もちろん頭にきますよね、自分の治療法とは全然違う、もう想定外のこと、しかも愛もしない、だいたい失礼極まりないじゃないですか。初めてのお宅訪問してことづてで終わるって言ったら、それこそ手縫い断り文句みたいなね、普通だったらそういう感じですよね。だから頭に来ないわけがない、誰でも頭に来るような、そういうこう接し方を実はされたわけですよ。そしてヨルダン川で7回体を、ね、洗えば治りますよって、そのお手伝いさんみたいなね、召使いの人に言われ、カチンと来るわけです。本当に神様が私たちに問いかけてくる時っていうのは、やっぱりこうはっていうことって想定外というか、本当に私たちって必ずこう何かが起こるときに計画っていうか妄想しますよね、計画を立てますよね。でも本当にその計画と全く違うような形で時々こうやっぱり声をかけてくることっていうのがあるんですね。で本当にそういうときにそのことをね、やっぱり覚えておきたいなと思うのと、そういうときにじゃあどうなったかっていうのを見ていきたいなと思います。家来が助言するわけですね。今度13節と14節を皆さんと一緒に読んでいきたいなと思います。開いている方は一緒にお読みください。3、はい。しかし彼の家来たちが近づいてきていさめた。我が父よ、あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはその通りになさったに違いありません。あの預言者は身を洗え、そうすれば清くなると言っただけではありませんか。ナーマンは神の人の言葉通りに下っていって、ヨルダンに7度身を浸した。彼の体は元に戻り、小さな子供の体のようになり清くなった。その怒り浸透したナーマンに対してこう家来が声をかけるわけですね。それこそ家来ですから、その偉い人に声をかけるっていう勇気も、まあそれも本当にやっぱり尊敬してるというか、今までにやっぱりそのような良いナーマンとの関係があったから声がかけられたっていうのもあると思うんですけれども、それにもっとすごいのは、ナーマンがその家来の言葉に耳を傾けて行ったっていうことですよね。本当に私たちっていうのはこう、実は聞く聞かないも割と自分の意思で決める、本当にその聞く聞いてどうするっていうことを、聞く聞かないでさえも神様は私たちに自由にこう選ばしてくださってるところっていうか、そういうところってあるんですよね。で私たちは往々にしてこの話は聞くけどこの話は聞かないっていうことを、実は無意識ですごく繰り返しているんですね。でもナーマンはおそらく謙遜な人、そして本当にこうなんて言うんでしょうね、ちゃんと下の人、いろいろな人の話も聞ける人だったんだなっていうのがすごくここで分かります。そしてナーマンは7度言葉通りに洗うわけですね。そしてお肌ツルツルになるわけですよ。ナーマンの本当にこの信仰の姿勢っていうか、このなんていうんですかね、ナーマンに起きた奇跡の秘訣をちょっと振り返ってみたいなと思います。 ナーマンはとにかく聞ける人なんですよね。言葉が聞ける人。そしてあともう一つ大切なことは信じる人。こう聞き流すんじゃないんですね。聞いてちゃんと受け止める。そしてそれを行う。それが神様の御業の本当に神様の奇跡が起こるこうポイントっていうか、なんか、うん、一番いいなんかポイントじゃないかなって思うんですね。私たち祈ります。でも祈っただけで終わったんではもうその祈り流しちゃダメなんですね。祈って信じるんですよ。結構やっぱり祈り流しちゃうことってありますよね。あ、祈るわって言って祈ってその時で終わりっていう、じゃなくて祈り流すんではなく祈って、そして本当にそれを信じていく。祈ってることを神様が聞いてくださってる。そしてそのこのお方が聞いてくださった方がなさってくださるんだっていうふうに信じるんですね。それがナーマンの奇跡のポイントじゃないかなと思います。そしてもう一つ、私たちは一人一人神様から言葉をいただきます。7回ヨルダン川で洗いました。そして清められました。じゃあ誰もが皮膚病の人そうやったらそうなりますか？そうはならないんですよ。これはナーマンに、ナーマンだけのために神様がご用意した言葉なんですね。それをエリシャを通して語ったわけです。私たち一人一人も、実は私たち一人一人だけに与えられた言葉っていうのがあるんです。神様がプレゼントしてくださってる言葉っていうのがあるんですね。その言葉を聞いてそれを行うこと、それが神様の御業が私たちになっていく、本当に神様の奇跡が私たちに起こっていく秘訣なんではないかなと思います。本当に今日はナーマンのところからそのことは心に留めておきたいなと思います。そしてですね、ナーマンはこのことを通して本当の神様と出会うわけですよ。そのところをちょっと見ていきたいなと思います。次に15節のところを皆さんと一緒に読んでいきたいなと思います。開いている方は一緒にお読みください。3、はい。彼は全員を連れて神の人のところに引き返し、その前に来ていたった。イスラエルのほかこの世界のどこにも神はおられないことが分かりました。今このしもべからの贈り物を受け取りください。すいません、ちょっと本当に癒しを経験したというか、本当の誠の神様によって皮膚病が治った。そのことはナーマンが本当にそのこと、皮膚病を通してナーマンは神様と出会いました。そして本当にそのお言葉を通りに行うことによって、あ、本当の神様だっていうことが分かるわけですね。それはなぜか、もちろんこう神様が先に私たちに働いて気づかせてくれるっていうのはあります。でも本当にそれと同時に、今までの人たちっていうのは要は見て手をかざして祈ってっていう、そのナーマンが描いていた治療法を行っていた人なんですね。この皮膚病はもうそのお医者さんっていう、要はスーパードクターですよね。アラムのスーパードクターが見ても治らない、スペシャリストが見ても治らない。そしてその要はそういうひどいものであったわけです。なのにもかかわらず、言葉だけで、言葉を行っただけで、しかもエリシャ会ってないですよね。エリシャからこうね、権威ある先生からね、預言者の先生と言われてる方から言われた言葉ではないわけですよ。召使いですから、その召使いからその言葉だけで、言葉を行っただけで清くなった。こんなの神様以外にできる人はいない、そう思うのは無理はないですよね。まずありえないわけですから、そこで神様とナーマンは本当に本当の神様っていうものを知ったわけです。 そしてその時にはその告白をする時にはちゃんとエリシャは出てくるわけですね。そしてエリシャの目の前でこの15節にあるようにイスラエルの他にこの世界のどこにも神はおられないことが分かりましたっていうふうに言うわけです。私たちっていうのは本当にこうなんていうんですかね、なかなかその言葉通りに行うことも難しいですよね。こう神様にまず耳を傾けて聞くっていうことも意外としてるようで、そんなにこうなんだろう、さらっとしてるっていうか、やっぱりこういう機会を通して、あ、神様が私だけに語ってくださっているんだ、そして本当にそういう、こう個人的な関わりを持ってくださる方なんですね、神様っていうのは。全体的に、あ、こういうふうになっている、こうなんだわっていうことではないんですね。本当にこう手を取ってというか、見えないですけれども、本当にそのぐらいに真剣に神様っていうのは、小さい声ですけれども私たちに声をかけてくださっているわけです。そして本当にその神様の声を聞いて、そしてそれを行うときに、私たちは神様の恵みを受け取るとともに、そこで本当に神様と、生ける神様と出会うんですね。この字で読む神様じゃなくて、本当に、あ、神様が生きて私に働いてるっていうことが分かるわけです。その生きておられる神様に、私たちはやっぱり神様がくださるものを受け取って、そしてそれに応えていきたいなというふうに思うわけです。ナーマンはとってもよく言葉を聞きました。もちろん人の言葉も聞きました。だからこそ見えない神様がエリシャを通して聞いた言葉もちゃんと耳に留まったことだと思います。そしてさらに彼はその言葉を、神様の言葉を信じたわけですね。神様が自分だけに与えてくださっている言葉を信じて、さらにそれを行ったわけです。それが神様の奇跡、恵みを受け取る秘訣だと思います。それと同時に、私たちはそこで本当に神様を信じるっていうことの、信じるときにそういうことが全て始まっていくんだっていうことを今日覚えたいなと思います。今からひとたび私たち一人一人、今日のメッセージの中でも神様が語りかけてくださっている言葉があるはずです。そのことにひとたびちょっと耳を傾ける時を持ちたいなと思います。やっぱり実践しないことには始まらないですから、皆さん目を閉じて、心の耳を開いて、今日のメッセージを思い返した時に、その中で本当にそれぞれの心に留まったことを少し思い巡らす時間を持ちたいと思います。